こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は4月27日土曜日、時刻は5時30分を回ったところです。横浜は非常に曇っています。午前中はね、少し雨が降っていましたが、雨は上がりました。ただ湿度が高くて少しムシムシっとした大型連休前半の初日、最大にね、今年は10連休ですか、の方もいらっしゃるね。まあもちろん特にね、サービス業の方なんかは皆さんが忙しく、忙しくじゃない、反対、皆さんがお休みの時にね、忙しくお仕事されるということがあると思いますので、そういった皆さんお疲れ様です。はい、コミュニティと、あと今朝お昼頃の配信でお届けしたんですけど、私はですね、明日からちょっと旅行にね、家族で行きますので、しばらくちょっとスタイフを離れることになりそうです。名残惜しいからというわけじゃないんですけど、ちょっとライブをしてみようかなと思いました。わー、たくさんこの時間はこの公園はワンちゃんがいますね。はい、今私は公園を抜けてお家に、こんにちは、帰るところですね。一人でこのお坊さんは一体スマホに向かって何を話しているんだろうという、はい、困惑気味のワンちゃんたちでございますよ。この公園はですね、先代のワンちゃん、ね、先代の愛犬ルーちゃん、そして、まあ、先代、もう亡くなってしまったから先代になるのかな、先代のルーちゃんと先代の味方さん、ね、この二人ともにですね、一緒によく歩いた公園です。この時期、ゴールデンウィークとかゴールデンウィーク間近の時期もね、この公園は緑が本当に綺麗で、はい、非常にね、気持ちのいい公園になります。今はね、5時半なんですけど、たくさん人がいます。そしてほとんどの方がワンちゃんを連れている、はい、ここの地域はですね、非常に横浜市の中でも有数の飼育率が高いんじゃないかなというふうに私は常々思っているんですけどね。まあ、だからこそ私も15年というね、長い間お仕事をさせていただいているわけです。そのお仕事をね、自分で始める前からこの公園には先代犬と、先々代犬と一緒に来てきました。なんかね、こう今日はね、ちょっと私にとっては4月27日は思い入れのある日ということを今日の昼の配信でお話ししました。全然画面を見ないで。はい、人がね、ちょっと結構いたので、画面を見ないで、はい、おしゃべりをしていたところ、皆さんありがとうございます。そうちゃん、こんにちは。お元気ですか？カレンさん、こんばんは。もうこんばんはの時間か。ヨポンさん、どうも。ありがとうございます。ちょっとね、明日から、おそらく1週間ぐらいは、なかなかスタイフを開くこともできないかなと思ったので、まあ、そうは言っても隙を見てきっと私のことなんで、ライブしたり収録したり、皆さんの配信を聞きに行ったりすると思うんですけど、まあ、一応ね、建前上ね、家族9人で旅行に出かけますので、なんか一人でね、イヤホンしてたら、あんまり、こうね、子供の教育上良くない。じゃないですか。なので、ちょっとね、しばらくスタイフをお休みしますよという配信をね、コミュニティと、配信で載せました。はい。まあ、そうは言ってもこっそり出没すると思うんですけどね。電波がね、どのぐらい入るかわからないので、旅行の様子とかはね、まあ、もし、大丈夫そうだったら、状況が許すなら、ちょっと、こういった感じでゲリラライブで、少しお話ししたりとか、あとは旅の記録として、ボイスメモに撮って、 後日ね、ハッシュタグ誰が興味あんねん案件ですけど、配信をしてみたいなと思っています。あ、カレンさん、どこ行くの？ほんとね、西の方です。西の方へ、ちょっと行ってまいりますね。はい。詳しくはね、後ほど、はい。別に、こう、秘密にするあれもないんだけど。はい。でね、今日はね、4月27日ということで、ゴールデンウィーク、もう大型連休ね、前半初日ですよね。今日はね、さっきのお昼の配信でもお話しましたけど、うちの先代の愛犬さん、味方さんがね、余命宣告をされた日でした。うん。それから5月10日になるまでの13日間かな。約2週間、彼は頑張ってくれたんですけど、今日がね、私は覚悟を決めた日なんですね。ちょうどね、4月の何日ぐらいかな、29日30日ぐらいかな、そっちをサムネにすればよかったですね。4月のね、いつぐらいだったろうに、この公園に美琴さんをね連れて、お天気のいい日に、あー、ここ歩いたなって今思い返しながら、約1年経ったまた同じ公園を私は今歩いているということになってますね。1年間って本当にあっという間ですよね。何をしていても、何をしていなくても、1年前どんなに悲しくても、お腹が空いて、眠くなって排泄して、またお腹が空いてって生きていれば、人間はそれを繰り返す。そしていつの間にか悲しみやその辛さというのが、少しずつ、時薬とはよく言いますけれども、薄らいで、寂しさはね、やっぱり時折訪れますけれども、そういう風になっていくんだなって感じましたね。あ、エリカさん、こんばんは。ありがとうございます。はーい。ちょっとね、明日からお休み、少し一週間ばかりね、スタイフを開く頻度も、X もね、多分ちょっと難しい状況になるのかなと思うので、今日はね、今私、実は、またしてもですね、昨日の朝腰をやりまして、やりましたってほどでもないんだけどね、あ、これ、やばいっていう感じになりましてですね、昨日お仕事が終わってからと、あと、今日ですね、はい。最後のね、お買い物を済ませて、私だけ整体院でね、下ろしてもらって、整体を受けて、で、電気かけたりなんだりして、で、家中を一人、戻ってる状況ですね。はい。でもね、このぐらい歩けるので、皆さんご心配なさらず、ただほら、ね、やっぱり旅行に行くので、楽しめないとね、嫌じゃないですか。はい。なのでね、万全にコルセットを締めて、おばあちゃんかよみたいな感じなんですけど、はい、行ってまいりますよ。リアルを楽しまれてくださいってことで、ありがとうございます。そう、腰やってばっかなんですよ、これね、本当にね、嫌になりますね、本当。誰か取り替えてほしい。取り替えたい、この腰を取り替えたい。ハッシュタグこの腰を取り替えたい。本当ね、うん。私の場合ね、これね、腰が原因じゃないんですよね。梨状筋という、腰とお尻の境目にあるインナーマッスルですね。ここが悪さをするわけですよね。はい。それが腰に響いてくるっていう感じなんでございますね。ね、子供ラジオさんね、本当そう思う。アマゾンで売ってたらいいなって思って。もうね、それなりに高額でももう支払いますよ。はい。ねえ、もう本当に。まあ、ただね、こう、なんていうのかな、体ってね、すごいなって私思ったんですけど、3月からたびたび、この、ね、3月の上旬に大打撃を食らいまして、その後ね、少し治ったなと思ったら、また、プチぎっくりになり、そしてまた昨日の朝ね、またプチぎっくりみたいな感じになったので、体もね、もうね、この痛みというのを覚えてるんですよね。だから、どう動いたら、 体自身がね、私の優秀なボディちゃんがですね、どうやって動いたら最小のダメージでこの痛みを切り抜けられるかというのね、ちゃんと覚えていて、体って偉いなと思うんですね。まあじゃあそれならばそもそもならないようにしたらええやんって思うんだけどね。そこはまあ別の問題なんでしょうね。うん、贅沢は敵だですね。はい。いいなぁ、そうなんですよ。あ、梨状筋ご存知ですか？私は自分がこうなってみて初めて梨状筋という筋肉が人体に存在することを知りましたね。はい、さすがモノシリングの映画様でございますね。はい、ということでね、多分ゴールデンウィークはね、スタイフの中でも皆さん、いろんな楽しいイベントなどがね、目白押し。はい。あっちを向いても、こっちも向いても、目白押しだと思うんですけれども、ちょっと私はね、リアルの世界の方に旅立っておりますので、ちょっとね、皆様のところにお伺いできる頻度がね、少なくなっていくかなとは思いますが、また旅の様子などがね、落ち着きましたら、皆さんに、まあ、ハッシュタグ、誰が興味あんねんですけれども、ご報告をさせていただきたいと思います。まあ、ネタですよね、ネタ。はい。スタッフやっているとね、何でもネタになるんですよね。本当にそれは思いますね。今もね、私ちょっとこれ話してもいいですか？はい。まあ自分のライブなんだから好きなこと話せばいいじゃんっていう感じだし、いやそれはちょっと言われても私は喋るんですけど、はい。今ね、ちょっと前に喋ってた時に、ワンワンワンワンって、ワンちゃんが吠えてたりの聞こえた方がいらっしゃると思うんですけれども、あれね、ボーダーコリークロスだと思いますけど、まあ準決勝かな、ちょっとクロスっぽいんだけど、まあボーダーコリー系の黒いワンちゃんが歩いていて、右側の草原のところにですね、柴犬さんがいたんですよ。でその柴犬さんがボーダーコリーさんを見つけてワンワンと言ったんですが、この柴犬さんは口輪をしていたんですね。はい。でね、口輪をしている理由っていうのは様々あると思うんですけど、まあ口輪をしていても結構ね、ちゃんとした口輪をしてたんですよ。ちゃんとした口輪をしていた割にはちゃんと吠えられてるなぁと思って、やっぱりね、口輪を皆さんね、もししているワンちゃんを見かけたら、口輪というのは吠えることを禁ずるために使われてるわけじゃないんですよ。はい。ね。なので、吠えるからといって口輪をするということは、もしね、考えられてる方がいらっしゃったら、あまり意味はないと思います。やはり、ね、口が出る、いろんな時に、ちょっと噛んでしまうことがあるな、ということで、口をつけてるのかな、というふうに思います。ただ、予防的に口をつけてるワンちゃんもいらっしゃるので、口をする子イコール全て近づいたらめっちゃ噛むとかね、そういうことではないと思うんですが、はい、人生全部混雑、本当その通りなんですよね。はい。でね、その口輪エピソードといえばね、昔これ配信したと思うんですけど、一個ね、非常に面白い口輪エピソードがありまして、もう一回話しようかなと思いました。ね、私がね、イギリスに留学を、まあ、犬のトレーニングの修行のために留学をしていた時に、お友達のお家に泊まりに行ったんですね。うん。で、お友達といっても、まあ、私より年上の方、なんですけれども、私の師匠の生徒さんですね、のお家にお泊まりに行きました。そこのうちはですね、大型犬を一頭飼っていたんですね。で、イギリスのね、田舎っていうと皆さんどういうイメージを思い浮かべられるでしょうね。詳しい方はね、ダウントンアビーとかね、そういったイメージだと思うんですけど、まさにあんな感じです。はい。そのお友達はですね、400年前の家をリノベしたところに住んでるので、なんかね、床とかが歪んでるんですよ。すごいことだと思うんだけど、そういうところに住みたがるんですね、イギリスの人は。はい。ね、不思議な日本人からすると、新しい新築の方がいいんじゃないのって思われるかもしれないんですけど、いわゆる雑居民家ですね。カエルさん、こんにちは。カエルさん、今日の、コメント、ありがとうございました。まだコメント返ししていないんですけれども、うん、聞いてくださってね、そして過去のアーカイブも聞いてくださって本当にありがとうございます。今日はね、ちょうど今、仙台のワンちゃん みことくんと、そして、その前のワンちゃん、ルーちゃんとも一緒に歩いた公園をですね、歩きながら私は一人餃子を作りに家に帰っているところでございますね。そう、頑丈にできているのか、なぁと思うんですけどね。うん、まあ、ほら、地震とかもないからね。うん、日本と違って。それでね、その400年前のお家に、そんな大きいお家ではないんだけれども、なんていうのか、梁？天井の梁がちょっと歪んでたりとか、床がなんかちょっと斜めってたりとかね、するんですけど、まあまあ、コージーな、とても居心地の良いお家なんですよ。でね、そのお家の目の前というのが、牧場なんですね。だから、その、朝とか夕方に、彼女と、私のお友達と、あとその大型犬のローズィーというワンちゃんでした。ね、ハンガリアンフィズラのローズィーちゃんと、私と3人でよく、その、カエルさん、オーストラリアには、あるんですかね、メドウという、牧草地というか、なんて言うんですかね、メドウという、なんか、広場、なんて言うんですか、さっぱら。わかんないけど、なんて表現したらいいのかわからない、なんかあるんです、土地が。そこに、こう、牛たちが放牧されていたりするんですけどね。で、そこのメドウを歩く、お散歩するのが日課なんですよ。それでね、そのメドウをお散歩してると、向こうの、まあ、隣のお家って言ったって、隣のお家の、なんていうのか、建物が見えるまで数百メートルあるようなど田舎なんですけど、その数百メートル向こうのにある牧場の、なんですか、納屋、お家、母屋から、たまにね、ワンちゃんが出てくるんですよ。飼い主さんと一緒に。シェパードくんで、非常にね、可愛い子なんですよね。で、友達のうちのハンガリアンフィズラーのローズィーちゃんと仲良しさんなので、ローズィーを見るとパーッと走ってきて、二人は遊びながら、広大なメドウをね、牛たちが迷惑そうに横目で見てるのにもかかわらず、走り回るわけですよね。それでですね、ある時、この、シェパードくんが、出てきたんですよ。ローズィーと私たちの姿を見て。で、飼い主さんはいなかったんですよね。だから、まあなんか一人で出てきちゃったのかなとか、まあ、ど田舎の話なんでね。はい。そういうことは多々あるわけです。で、そしたらね、その、シェパードくんが口輪をしてるんですよ。シェパードが口輪。でっかいね。男の子ですから、おそらく40キロぐらい近くあったんじゃないかな。まあ40キロないかな、30キロぐらいかな。うん。そのぐらいの大型犬の、警察犬でよく見るね。シェパードが口輪をつけて、一人でまっすぐこっちにやってくる。ねえ、これは多分犬に慣れていない方だったら、かなりの確率で怖いと思います。カエルさんありがとうございます。牛や馬車が草を食べてくれる牧草地帯はたくさんありますよ。あ、多分それをメロウと言うんですかね。メロウって、スペルもよくわかんないし、発音もこれで合ってるのかよくわかんない。確かメドウって言ってたと思うんですけど。あくにこさん、こんばんは。ありがとうございます。はい、明日からね、スタイフをしばらく、ちょっと、お留守になると思いますので、今日は最後の晩餐ならぬ、最後のライブ、ちょっと雑談ライブをしてますよ。そう。それでね、向こうから、まあ、3、40キロあるね、大型の黒いシェパードが、口輪をつけてやってきたわけです。これは怖いと思ってね。どうして、この子は口輪をつけているんだろうと思ったわけですよ。もしかして、噛むのかしらと。ね、口輪をつけてますからね。と言ったらですね。で、私のお友達が、後日、どうしてあの子は、あの日は口輪をつけていたのというふうに聞いたそうなんですよ。そしたらね、なんと口輪ってね、ほら、基本的には、人が他の犬を噛んでしまう。犬が噛まないようにつけるものなんですけど、なんとその牧場で飼われているシェパードくんは、なんとですね、牛さんのお乳を飲むという、ね、牛さんの乳首に残っている乳搾りの後ね、残っている牛乳をミルクをですね、ペロペロ舐めるということを覚えちゃったらしいんですよね。そうするとやっぱ雑菌も入るし、なんて言ったって牛も怖がるしだから口輪をつけてるんですということだったそうです。なんてほっこりする牛のミルクを舐めないように口輪をつけられてる。こんなに可愛い口輪エピソードがこの世の中にあっていいんだろうかというふうに、私は思いましたね。はい。 そうなんですよ。超可愛くないですか？私のね、中の口はシェパード、怖いみたいなイメージが一気にね、ガラガラと崩れ去った瞬間ですね。はい。だからね、人はね、見かけで物事を判断してしまいがちですけれども、真実を聞いてみるとね、真実はこんなにほっこり可愛い場合があるんですよね、皆さんね。はい。とってもね、ほのぼのするエピソードだったでしょ？ね、だからさっきすれ違ったね、柴犬さんが、まあ、ワンワン口輪をつけていたけど、ワンワン吠えていたんですけど、もしかしたらね、もしかしたら、わかんないですけどね、飼い主さんの手とか顔をペロペロ舐めすぎてしまうために、口輪をつけているのかもしれないですよね。はい。ね。だから、ね、まあでも皆さんはね、口輪をつけてるワンちゃんにわざわざ、ああ、可愛いワンちゃんですねって近づかなくてもいいと思いますよ。はい。そこはね、お互いへの配慮ということでね。それは、わざわざ近づかなくてもいいと思いますけどね。はい。でもね、前にも配信とか、ハンドリングのところでね、お話をしたものですけれども、ワンちゃんに口輪を導入するというのは、なんとなく見た目はちょっと怖そうに見えるし、なんていうのかな、なんか、あ、あの犬ちょっと凶暴なんだとか、こう日本人ってね、そういうところを非常に気にしますから、抵抗があると思うんですよ。マズルの周りに口は、マズルガードをつけるっていうのね。うん。だけどね、イタリアかな？フランスかな？なんかでは、その公共交通機関に犬を乗せる場合は、マズルガードをするように、みたいなね。噛もうが噛む前が、それは周囲への配慮として、まあ、しつけの一環、社会的に、ちょっとね、シャドウの横に出てきたのね。社会的に犬が万人に受け入れられるために、マズルガードをしましょうというルールになってるわけですよね。うん。で、そういう風になると、公共交通機関を使うためには、マズルガード、要するにマズルの周りに何かガードをするものを、ワンちゃんがね、噛めない、とその時に口が出ないようにするものをつけるという習慣を小さいうちから慣らす必要がありますよね。うん。ですので、例えばそれが、習慣になっていけば、この子はマズルの、周りに何かがついてくるということに対して、あ、でもこれはお出かけが飼い主さんと一緒にできるサインなんだなということを学習するわけですよね。だからこそ、そんなに嫌なイメージがつかなかったり、まあ、最初嫌でもね、対してそんなに自分に対して害がないなということが分かると、ワンちゃんも受け入れられるということになっていきますので、私もですね、どうせマズルガードだったり、口輪をつけなきゃいけない時が来るのであれば、早めにそこを慣らしておいてあげて、いざつけなくてはならないっていう風になった時に、本人がね、嫌な思いをしないでいられるように、まあ少なくともマズル周りを触るとか、マズルっていうのは、お鼻の先から、顔の付け根までの、ちょっと鼻がシュッとなってる部分の、をマズルと言うんですけど、そこを触るとかね、そこに何かが被さってくるとかね、そういったことに慣らすというのは、まあ一つ大切な経験かなというふうには思っています。はい。皆さんの、たくさんコメントありがとうございます。はい。そう、柴犬さんもしかしてそう。まあちょっとね、この辺にね、牧場はないんですけどね。もしかしたら牛の、ね、お家に、牛さんも飼ってらっしゃるお家かもしれないですよね。うん。牛のお乳をね、勝手にペロペロしないようにマズルを、その口輪をつけられているのかもしれないですね。もう本当ね、忘れられないエピソードなんですよ。はい。もうね、この世で一番可愛いマズルエピソード、口輪エピソードだと、私は自負しておりますね。はい。ということでね。そうですね。まあ、オーストラリアとかは、ちょっとどうなのかわからないんですけども、ヨーロッパの方では、そういった地下鉄とかね、バスとか、電車に犬たちが乗ってもいいけど、そういったガードをちゃんとつけるようにというお達しがあるところもあるということなんですね。あ、子供ラジオさんあるんですよ。アヒルの口をした口輪ってあります。はい。ありますよ。あるんです。はい。ただね、私ね、使ったことっていうか、お客様が持っていらして、それをですね、 見せていただいたとかね、使わせていただいたことあるんですけど、結構ね、重量があったりとか、なんて言ったら、
カエルは、ここにいた。アヒルでした。間違えちゃった。はい。すいません。カエルさんにね、アイコン見ながら喋ってたらね、カエルさんになっちゃいましたね。カエル口の、口はって何でしょうね。はい。あ、ルミカさんこんばんは。ありがとうございます。もうすぐお家に着くので、ちょっと、はい。ちょっとね、とんでもない間違いをやらかしましたね。カエルとアヒルを間違える女。はい。なおちゃん先生でございます。はい。ね、その、アヒルのね、くちばしが、こう、上を向いてね、なんていうのかな。本当にアヒル口っていう感じになってる、口はなんですけど、口の部分、くちばしの部分がね、総プラスチックでできてるので、ちょっとね、重量感があるんですよ。うん。で、やっぱりね、ちょっと重いし、ちょっと厚苦しい。うん。だからね、まあ、機能性、見た目はね、可愛いですよ。見た目は、アヒル口の、口輪ってね、可愛いんですけど、私は、もしやるんだったらメッシュの、布というんですかね、ちょっと、なんていうのかな、網戸みたいな素材になってるやつ、網戸。表現、はい。網戸みたいな素材になってる、口輪がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ちなみにですね、私がイギリスのね、そのドイナカ牧場で飼われているシェパードくんを見た時のマズルはもうガッツリ、ガッツリ、ザ、口輪みたいなね、猛犬注意みたいな感じの、もうガッツリした、はい、口輪でございましたけれども、まさかガッツリしたね、口輪をね、飼い主さんも、牧場の牛のお乳が舐められないように、はい。あれを購入する日が来ると思わなかったんでしょうけどね。あ、そうなんですね。アヒル口、悩まれたんですね。見た目可愛いですね。アヒル口の口は。はい。なんだけどね、機能性としてはやっぱりちょっと、うん、口輪をすることに慣れてる子であれば、あ、すいませんね。はい。ウーバーイーツが今、通り過ぎましたね。はい。口輪をすることにね、慣れてる子であれば、まあ、段階を上げて、アヒル口輪するのはいいと思うんですけど、成犬になってね、初めて口が出るから、口輪をしようって言った時に、いきなり、あれはちょっとハードステップですね。はい。見た目は可愛いけど、ランクとしては、ハードなものじゃないかなというふうに思ってますよ。あ、ゆうさん、こんにちは。ありがとうございます。あ、噛みつきがね、ひどい時にね。うんうんうん。はい。ね。もうそろそろね、お家に着くので、このライブは多分、あと10分以内には終わると思うんですけれどもね。うん。まあね、そういった、口輪を一つとってもね、やっぱりいろんな思いやエピソードや、ね、その、見た目が可愛いとか、見た目がおしゃれとか、そういったものイコール、動物さんのために、動物本位というかね、ファーストで作られているものかどうかは、やっぱりね、ちょっと疑問が残るものっていうのが世の中にたくさんあるんですね。特に日本は、その、ペットのグッズっていうのが、なんかその、変な話、外国にないようなものもたくさんあるんですよ。日本人ならではの、きめ細やかさ。うん。でもね、それは、ほとんどが動物のために機能を高めているというよりは、飼い主さんの機能、のための機能性を追求してたり、うん、美しさだったり、可愛さだったり、そういったものを追求して作られている商品の方が若干多いような気がしてしまいますが、ひろみかさん、大先生、いかがでしょうね。そうですね。あ、そう、ルッキズム。それが痛かった。全然出てこなかった。ね、なんか日本は特にそういう、風潮がね、ちょっと強いような気がしますね。そう、アヒル口ね、可愛いんですけどね。あ、ふみさん、こんばんは。ありがとうございます。私、来月5月は、信州に参りますよ。はい。私のね、イギリス人師匠が、また来日公演、
来日セミナーを行いますので、まだまだ1年ぶりに師匠にね、会っていきたいと思います。はい。私のね、専門分野とは全然違う内容のセミナーなんですけど、まあそこはね、いいでしょう。はい。何を見ても師匠の元気なお姿を、そして、彼女がね、数十年、私が20年ですから、もうおそらく40年ぐらいは、ドクトレーナーとしてね、活躍されてる方なので、はい、その彼女のね、今の進化ぶりを見られるのは、非常に嬉しいことですよね。帰りに鶴屋さんに寄れたら、またこれ、さらに嬉しいことじゃないかなと思っていますよ。誠さん、こんばんは、ありがとうございます。アヒル口女子ね、はい。私もね、アヒル口女子みたいになってみたかったですね。はい。何でしたっけ？板野友美ちゃんでしたっけ？アヒル口女子とかね。うん、ありましたよね。うーって。そもそもね、唇がね、めっちゃ薄いんですよ。めっちゃ薄いから、口紅とかも全然減らないし、ね。何年もの使ってんだいみたいな。ね。そもそもほら、唇を赤く染める必要が、ね、対ワンコさんだと、赤くても、黒くても、青くても先生が好き。なぜなら僕たちには色があんまりわからないからっていう世界で生きてますのでね。はい。あんまり赤く染める意味がないわけですよね。ここエコーかけるところですね。はい。ひろみかさんが網網の口調をつけているとかわいそうとなるけど、アヒル口だとかわいいになりますもんな。そうなんですよ。あれもね、機能としては、飼い主さんが求めてる機能としては一緒なんですけどね。そう、信州へ。そう、師匠との再会楽しみですね。そうなんですよ。たったね、多分一泊二日ぐらいしかその時はいられないんですけどね。はい。あ、ワイン飲むんですね。容赦なくワイン、はい。容赦なくワイン飲んでくださいね。はい。ひろみかさんが、以前知り合いと待ち合わせしていると、アヒル口でスマホ見ながら待ち合わせていた場所に、アヒル口でスマホ見ながら待ち合わせにいた、その知り合いを見て、周り右下。あー、もう、なんでしょう。その方にとっては、なんて言うんですかね。あれじゃないですか。もう口笛吹いてたんじゃないですか。もう、待ちながら、こう、なんて言うんですかね。無意識に口笛。はい。あ、いつも容赦なく飲んでました。いいですね。容赦なく飲める。はい。そんなエリカさんが好きです。はい。ということでね、明日からね、一週間ほど、私は、こちらをね、スタイフ会を、なんか、ちょっとすいませんね。マンションの入り口に着いたんですけど、何か、なんでしょうね。配達のトラックが荷物をバタバタとしておりますのでね。はい。そろそろ、ライブを閉じさせていただこうと思います。明日からね、ちょっと私はリアルの旅に出てまいりますので、ちょっとね、皆さんのところにお邪魔をする機会も減るかもしれませんけれども、なおちゃん先生はいつでも皆さんのことを心の中で、あの方の今日の配信はどんなかなとか、あの方の定時ライブは何をお話しされたかなとかね、皆さんに思いを馳せておりますので、はい、帰ってきたらね、ガンガン聞いていきたいと思っておりますよ。はい。そしてね、もしかしたらどこかでゲリラライブなどもするかもしれません。で、予約投稿を2つほどしています。1つは、ど忘れ。インドの旅ですね。インド旅、インドの旅行記の15日目の旅行記を予約配信しております。月曜日になっております。そして、もう一つは、ハッシュタグ、あち頑張れ、ですね。あ、三つしてる。で、ハッシュタグ、あち頑張れの企画に乗らせていただいているので、その、予約投稿をしています。はい。そう、長崎行きますよ。長崎ね、雨らしいですよ。はい。あ、ちょっとこれ、エリカさんちょっと私固定していいですか？はい、最後の最後にね、私もなおちゃん先生大好きという、はい、ありがたいお言葉を拝聴して、私は、はい、旅立ちたいと思いますね。うん。ひろみかさんが、なおちゃん先生のアカウントの名前を別の方のコメント欄で見て、驚いて LINE の、どういうことですか？なおちゃん先生のアカウント名を別の方のコメント欄で見て驚いて LINE しそうになりました。あ、そうですか？誰だろう？そういえば旅行行くって言ってたと思い出して思い出した。そうなんですよ。はい、行ってきますね。はい。ありがとうございます。はい。ね、ということでですね、そろそろ私はお家に帰りたいと思います。はい、それでは皆さんね、 良い素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。くれぐれもね、気温差寒暖差の激しい時期ですので、お体ね、お腰、はい、くれぐれも皆さんお腰にはご自愛くださいね。それでは失礼いたします。皆さん夕方のお忙しい時間に来ていただいてありがとうございました。失礼します。